サムエル記の上の2章の27から3章の5までというですね、3章はこれずっと続いてるんですけど、ちょっと区切りをして、初めの部分との関連を考えながら見たいと思います。ここでですね、前からのところでサムエルともう一つエリというですね、祭司の家との対比で書かれているわけですね。で、今日読んだ前のすぐのところは26節で、少年サムエルはすくすくと育ち、主にも人々に喜ばれるものとなったと。で、そのもう一つ手前の25のところもですね、25のところを見ても、彼ら祭司の子供たちなのにですね、自分の欲望を第一にしてものを自分のもとに集めていたと。そういうことなので、主は彼らの命を絶とうとしておられたというふうにですね、悪いもの、間違ったものがはびこる時には、時が来たら神様はこのように裁きを行われて、その代わりにまた別のものを呼び出されると、そういう形でずっとですね、2000年間続いてきたわけですね。この世の考えでは、悪いものがずっとはびこったらもうどうしようか、仕方がないと。この世はこれでも仕方がないんだと思いがちなんですけど、神様を信じる世界ではですね、どんなに悪いようなこと、不幸なようなことが生じても、その時から神様また別のものを、良きものを起こされるというですね、そういうことが起こるわけです。この歴史の長い歴史の中でもそういうことが起こってきたし、また個人的な人間関係とかですね、様々ないろんな組織とか教会でもそうです。キリスト教の教会でもですね、様々な間違いもあった。で、だんだんとですね、悪いものがはびこっていった。けれどもその時にですね、神様が時が来たら、そこから突然ですね、また新しいフレッシュなその流れを起こされたということがよくあったわけですね。これはまあカトリックの中でプロテスタントが生まれたり、あるいはプロテスタントの中でもですね、クエーカーが生まれたり、またそれから遥か後に、まあ、我々こうして集まっているこの無教会というですね、組織と関わりなく御言葉に、あるいはキリストに直接結びつこうという、まあ、そういう形のものですね。そういろいろなものが起こされたわけだけど、それもですね、油断をしているとですね、またそれが落ちていくというわけですね。そしてまたその中から神様は新しいものを起こされると。まあ、そういうことでですね、この間違ったもの、油断してたら、どんなに人間がですね、守ろうとしてもそれは壊れていくわけですね。確かに。それで今日のところ27、神の人がエリのもとに来ていったと、主が言われると、このエリの先祖に示して祭司としたのだと。祭司っていうのは霊的に導く人だったわけですね。そういう意味では一番大事な役目を与えたと。それをですね、真剣に守ろうとしないで、この神様に捧げるべきものをですね、自分の人間的なものを大事にしてしまったと。それがまあ29ですね。なぜ自分の息子を私よりも大事にするのかと。この言葉はですね、はるか昔、これが書かれた内容は3000年も昔なんだけど、この一言はずっと今もあるわけです。自分の息子っていうのを他のことに置き換えたらですね、自分の時間、自分のお金、自分の家族、自分の友達、そういうものを神様よりも大事にするっていうことはもう至るところであるわけです。そういうふうにですね、この聖書の言葉っていうのは、そのまま表面を読んだら、こんなことは関係がないと。祭司だの、今私たちも関係ないと思うけれども、実はその内容を見てみますと、これはまあ誰にでも、しかも毎日関わりがあることなんです。神様よりもですね、何者か目に見えるもの、たとえそれはこのように自分の息子であってもですね、大事にするっていうこと、 これもですね、信仰がまだ十分でなかったらですね、毎日生じていると思いますね。神様のことをほとんど忘れている。そして自分のことがまず第一。この自分の息子でなく、まず自分。自分をまず考えてしまう。自分の益があるようにとかですね。そういう考え方、姿勢というわけです。何かあったら、まず自分が前に出ようとするとかですね。自分が低くされると腹を立てるとかいうふうなこと、みんなそうですし、こうした集まり、もちろん四国集会もありますが、自分の都合を大事にするか、あるいは神様のことを大事にするか、そういったことでもそうですね。そういうふうに、この日曜日っていうものをですね、日本人は休んで遊ぶ日だというふうに思ってしまったけど、この起源というものは、神様のことを大事にするから、イエス様を送られて、殺されて、じゃあ万人の罪を清めた上で復活されたんだと。その最大のことを記念して、そして大事にしようということから始まったんですね、この日曜日の休み。ですから、その精神を受け継ぐということになると、日曜日はとにかくですね、神様を大事に思うほど、やはりそれを他のことを置いて参加しようということに自然になっていくということなんです。そういうふうに、自分の何かよりも、神様のことを大切にするっていう問題、私自身もこうした日曜日を休むかどうか、学校という行事が日曜日にあったらどうするかということで非常に苦しんだことがあるわけですね。で、それで学校教員であれば日曜日の行事があったらどちらを選ぶのか、普通の考えは当然行事を選ぶと。でも行事の時でも時々休む人もいるんです。自分の家族の都合とかですね、何かで。そういうことで休む人もいますが、私はその時にですね、神様のことを大切にしようとするべきか、あるいは行事を大切にすべきか、学校での地位ですね、そういうことで、非常に悩んだわけですが、ある時に、全てをもうどんなに言われても構わないと思って、この日曜日に何があっても休むということに決めたわけですが、そういうことがですね、後になると確かに祝福を生んだというわけです。それは次のことと関係するんですね。次の30節の終わりの方。私を重んずる者を私は重んじる。私を侮る、軽く見る者を私は軽く見る。こういうことはですね、必ず法則なわけですよね。で、これは1年2年でわからないこともたくさんあって、10年、20年、30年したらはっきり分かってくる。ある人が神様のことを何よりもまず大切にしようとしたら、重んじようとしたら、それは神様から重んじられる。それは、例えばその人が一番重んじられるっていう印の一つはですね、これ一番大事なこと。他の人の救いに関わるというふうに神様が重んじるということなんです。神様を軽んじている場合には、その人も神様が軽んじられるから、他の人の救いにつながるようなことには用いられないということが起こるわけですよね。そういうふうに、重んじられるっていうことはですね、ずっとやはり、段階があるわけです。時間やら、エネルギーやら、体力。他の人みんな休んだり遊びに行ってる時でも神様のために何か使おうとするぐらいに重んじれば、それは神様が重んじてくれるということになるというわけですね。そういうことで、この問題は、誰でもがとても身近なんですね。で、その心の中は表面ではわからないんです。どのような深い事情があるかわからないものですから、表面を見てあの人は神様を重んじてるかどうかということはわからないわけですね。心の中で、あるいは病気で寝たきりになったら、事実上ほとんど何もできない。その心の中でどれほど神様を重んじているか。だから寝たきりの人でも本当に神様を重んじる人は、その寝たきりの状態でも神様に用いられて、他の人の救いに関わることに用いられていくということが起こるんですね。元気でたくさんあちこち活動していてもですね、神様のことを表面だけ信じている場合には、それに他の人の救いにあんまり用いられないということも起こるわけです。 あるいはしてもですね、自分のため、密かに自分が認められたいからだとかいうふうな気持ちでしてても、それは神様から重んじられない。人から重んじられることはあるですね。例えば会社の社長とか有名会社、政治家、有名なノーベル賞をもらった音楽家、有名にできる人と、これは人から重んじられる。だけど神様が重んじるとは全く別問題なんです。この世の社会的な地位は、これは人が重んじるから上に行ったわけですね。学校でも校長さんっていうのは人が重んじたから一番上に行ったわけです。けれども神様が重んじるとは何の関係もないっていうことを、私自身も学校で、ずっと勤務をしてよく分かったところですね。そんなふうに人が重んじてるから神様が重んじるだなんて考えたら、これは大間違いになるわけですね。日本の社会では今でもですね、天皇さんが一番ですね、地位的には高いという状態になってるけど、天皇は神様を重んじてることは全然何の関係もないわけなんですね。ただの人なわけです。ある意味で非常に、ですね、苦しい状態の人ですね。何にも自由がない、奪われてる、基本的な人権を奪われた人が天皇一家ですね。そういうことで、人間がやたら重んじるということと違うということですね。私たちはこういうふうに、神様を重んじる、他のことよりも大切にするということはあちらこちらであるわけです。で、はっきりと目立ってわからなくてもですね、どこかでそういうふうに神様を重んじったら、その人の存在を用いているわけです。直接人の救いに関われなくても、間接的にでもですね、必ず神様を用いられていく、そういうことでですね、これは私自身もいろいろなことから周りのさまざまこの県内外の人のことを見ていったら分かるところです。何か一生懸命神様のためにしてたら、それ以外なところで他のことに用いられていくわけです。他の人の救いにもこれが役立っている。直接ですね、その人によってさ、パッと救われとか言うんじゃなくても、救いのために関わっていくわけですね。で、そういう意味で私たち全体として見てもですね、こうしてみんなが集まって、その祈りの中でこういう礼拝をして、この CD や録音もですね、これは他の人の救いにも確かに役立っているわけです。ホームページもそうなんです。それを見て学んだり、それを見て我々と関わりができたりした人も。で、今度もですね、初めて鳥取から来られる人の場合も、無教会ということも知らなかったぐらいなんですね。で、その人が、今井館に問い合わせたら、岡山の高台さん、白さんに私に連絡が来たと。そういうつながりできたわけです。それも今井館の人たちが一生懸命それらの時間とエネルギーを使ってしてたら、そういうところに、他の人のことに救いに関わることに用いられていくということ。そういうふうにですね、ある人が直接伝道したからその人は救われるということに見えなくても、とにかく一生懸命に神様を大切にして時間のエネルギーを使ってたら、どこかで必ず神様を見てるわけなので、それが用いられていくというわけなんですね。その点は心の純粋さを見られるわけです。だから、そういう意味で、密かに心の中で不純なものを持ってきてたら、それは必ず祝福はされないと。いうところがあるわけですので、その点で、神様を重んじるということはある意味ではとってもですね、確実に起こることなんですね。その祝福なり裁きなりは、そういうふうに考えますと、こういうふうにとってもですね、身近な近い問題になるわけです。で、この後とても厳しいことも書いてありますが、もう少しその問題をですね、身近に触れたら、神様を重んじるっていうことはですね、神様の一番大切なご性質っていうのは、これは神様の愛なわけです。ですから、神様を重んじるっていうことは、言い換えたら、神様の愛を一番大切なものとすると。そこからですね、どんなに苦しいことが起こっても、神様の愛を大切と思う人は、きっとそれも良いことに、導かれるだろうというふうに信頼していくことができるというわけです。神様の愛はもうあんまり大したもんじゃないと思っている人は、こんだけ悪いことは強いんだからもうダメだと、もう諦める、絶望、希望がないわと、そういうふうになるのは、これは神様の愛を小さなものと思っているからです。 そういうふうにローマ書でですね、8章の28でよく記されている、神様を愛する信じる者、神を愛する者は万事が働いて最終的には良きことになっていくんだって書いてありますね。万事が益となると、万事ということは非常に不幸なようなことも、もう考えられない不幸なことも神様を愛し続けて、神様の愛を大切だと思って信じていくと、必ず良いことにつながっていく、結びついていく、そういうふうにですね、神様を大切にする、他のことより大切にする、重んじるということはいろいろにつながっているということなんですね。ですから、いつもこれも言ってることですけども、周りのこの春になったら特に花が咲いている、綺麗、新しい芽もたくさんですね。それも神様を重んじる、こういうですね、私を重んじるもその人を重んじるって言いますが、神様を重んじるんだったら神様が愛を持って作ったそういう自然をも重んじるということになってくるということです。だからそれは単に綺麗なものだけでなくて、非常に目立たない小さなもの、一つ一つの木の葉っぱとかですね、普通の木であってもですね、これも神様が作ったんだと。だから様々なものを、自然を神様が作ったとして重んじるようになるというわけです。単に綺麗なものだけを取り上げて愛するだけではなくなってくるわけですね。神様を知らない人、それは綺麗なものは誰でも綺麗と思いますよね。そのために外国までいっぱい観光旅行に行く人もおるわけです。でも神様を信じるのだとそういうことなんです。神様の愛、愛を一番のもんでたら、周りの身近なものも、これも神様の愛だと思って大切に思うというわけですね。で、それと同じことは、人間に対してもそうだということになるわけです。この絵はさっき言ったように、地位が高いとか、まあ、歌手のように歌がうまいとか、あるいは芸がうまいとか、会社の経営能力があるとかですね、そういう人が地位が高くなって、トップになったり、市民の非常に重んじるわけですね。だけど神様を信じたらですね、そんなことは関係なくなるんです。一切関係なくなる。何か賞をもらったかどうかいうこと、新聞に載ったかどうかな、テレビに出るかなこと、何の関係もないんですね。その人が一人一人がですね、みんな神様が重んじているもんだと。神様は完全な愛であれば無駄なものを作ったりしないということですね。だから人間が作ると無駄なものがいっぱいできるわけです。工作でもですね、機械でもですね、人間が作ろうとするとこれは失敗作だ、これだけうまいできた、これは書道なんかでもですね、いっぱい書いて書いて書いてして一番良いのをこれやっと取ろうと。これは神様は万能なんだから失敗なんかないわけです。しかも完全な愛であればですね、一人一人の人間もこれみんな深い意味を持って神様が愛を持って作っているということは、神様を本当に重んじる、大切と思うんだったら一人一人の人間はとっても大切なものになってくるというわけです。だからある人だけ大切にして、ある人は軽視するというんだったら、本当に神様を重んじていないというように、なるということなんですね。そういうことを本当にそうしているかどうか、神様がちゃんと見ておられるわけです。だから本当にそういうふうに重んじている人の周りには、やっぱり神様を重んじている印として何かが生じていくということなんですね。本当に心の中でそう思っていない人には、何か本当に良いことはあんまり生じていかないということでも、分かるということもあります。そういうことで、この短い言葉なんですが、この歴史の中で実際に祭司というですね、神様からの特別な賜物をいただいたのに神様を重んじなかった、で取り去られて、ここで厳しい裁きが行われてしまうと、そういったことが、ここで、書いてあるわけですね。で、でこの神様を重んじるということは、当然ですね、毎日の生活でも、重んじている人ほど、これは当然朝からということになるわけですね。朝まず思い出すのが何かと、おそらくはその人が一番重んじていることなり、心にあることが出てくると。 いうことになるので、朝まず神様のことが自然に思い出されるようになったら、その人の人生は勝利だっていうふうにヒルティも書いておったのかと、もう40年も前に読んで、そんな言われ方はされたことがなかったから、とてもちょっと意外だったんですね。確かに本当に神様のことを一番と思うんじてやったら自然にそうなるだろうと、いうことですね。でもそういうふうに重んじるようになるのもまた神様の力が与えられないと、努力したって難しいですよね。ですから結局私たちは祈りということが、これは大きな手段になるんですね。神様のことを第一に大切にできるように、神様自分に聖なる霊、聖霊を与えてくださいと。でそうして祈ることは私たちもできることなんです。誰でもですね、できないからもうダメ、私は重んじられてないじゃなくて、できないから神様、そういう神様のことを重んじる力をくださいと、そういうふうに祈る。でこれは誰でも本意で同じなんですね。重んじているように見える人でもいろいろと罪を犯す、罪っていうことは神様を軽視することですね。神様の正しさとか清さとかを軽視して自分のことを中心にする、まず思う、これは軽視するということですよね。で、この重んじるということはですね、カベードという言葉ですけど、これ前も言ったけど、これは言葉のことなんですが、重んじるカベードというですね、言葉は実はカベードからですね、これから栄光という言葉がそのまま作られたんです。日本語では全く結びつかないんですけども、重んじるというここの動詞ですね。私を重んじる。カーベードというですね。由来。あるいはカーバドと思います。それからですね、これが重いという動詞なんです。重んじる。それからカーボードっていうのが栄光ということなんです。これはとても日本語で以外のような感じしますよね。思い合うことと栄光とどういうことなのかということなんですが、これはですね、神様っていうのは非常に大きい巨大な無限の大きな方だから、ものすごい重いお方だと。神様は本当に重い、大きなお方は重い、重さがある。それを神様の栄光というふうに今訳語しただけのことで、本来は栄光ということは重いというんですね。この世を見ても本当にずっしりと重いものがある。山々を見てもですね、どっしりしたものがある。そのどっしりした重さ、神様、これはまあ人間でも分かりますよね。話すことでも、話す内容は軽い人、人間が軽い感じがする人、何か重い感じ、どっしりした感じがする。神様は一番ですね、宇宙最高の重さを持ったお方なんですね。その重さの感じを栄光というふうに、この古代のイスラエルの人は受け取ったわけなんです。すべてを含んでですね、あらゆる良いもの、見通し力、万能の想像力、みんなを含んでるから、どっしりと重いということですね。でまあ、そういうふうに、これは言葉のことなんですけど、まあ、そういうふうに神様本当に重い、栄光のある方だと、というふうに思うというわけですね。だからそのような重い、すべてのものを含んでいる重さのある方に私たちも心をいつも向けると、それが重んじるということでもある。それは聖書で一番最初から人間の大きな分かれ目だっていうのが書いてありますね。アダムとエヴァっていうのがありますね。アダムとエヴァという最初の人間がですね、そういうふうに神様を重んじなくてですね、人間的な言葉を重んじてしまって、そして道が外れて、楽園から追い出されたというところがあります。それも私たちと同じですね。人間的なものを重んじ重んじしていったら、本当の宿から出されていくわけです。どんなにお金があっても、体が健康であっても、何か本当の霊的な清い祝福から追い出されていってしまう。私たちがそういう心の中で不純なものを持っていたり、ずっと何かをですね、憎しみとか怒りとかを持ち続けてたら、それはこういうふうに、この状態がまさにそうですね。もう追い出されているということになってしまう。 ですから、私たちはそれをやめて神様に、だから主に立ち返れと言います。主に立ち返って死を私は仰ぎ望めっていうのはそこですよね。そうしない限りは私たちはですね、どうしても他のことにいろいろと引っ張られてしまう、そういうようなことでですね、そのことが一番たくさん書いてある聖書全体そうです。他の本はそういうふうにかえってですね、人間的なことばっかり書いてあるんです。新聞見たら、雑誌見たら、テレビのほとんどの番組、ほとんどって言ったらいいですかもしれませんが、それみんな人間を重んじる、この人はよく知ってる、知識持ってるとかですね、クイズバラエティみんな人間を褒めたりなんかばっかりしてるとはずですね。で、そういうふうにこの世のものばかり見ていたら神様を重んじるっていうことはやっぱりわからなくなる。何を重んじたいのかわからない。これは私も信仰を持ったのが突然だったからよくわかりますが、信仰を持つ前は何を本当に重んじたいかわからなかったわけですよね。その時々の考えや人間や思想のようなもの、そういうものだったんです。で、ここで、この聖書は全てがですね、神様を一番重んじるということで一貫して書かれてありますが、特にその心の中で重んじた様子がよく一番よくわかるのが、それが詩編なわけです。詩編というのはですね、人間のこの心の中でどんなにか神様を一番重んじているかっていうのをはっきりと書き続けた本ですね。だからあんまり神様を重んじてない場合に、まだ詩編というのはあんまりよくわからないと、なんかピンとこないということになるんですね。そして、ルターの奥さんもそれほど苦しくない時には詩編があんまりピンとこないんだと。だけど迫害を受けて非常に苦しいことの経験を数々重ねた後になってやっと詩編が本当に分かるようになったということも書いたというのを以前にも言ったことありますが、そういうことで苦しい目に遭わなかったらどうしても自分の力、健康、自分の人間的なものを重んじてしまうというわけです。非常に苦しいことにあったらですね、そういうもの本当に虚しいものだと分かって神様を重んじる、そういう姿勢が詩編にはたくさん書いてあるというわけですね。で、その重んじる詩幣というものが神様に、みんな神様みんなしてくれたんだと、悪いこともいつも神様に感謝するっていうのは、これは神様本当に重んじてる心だと思います。本当に重んじて神様の愛を重んじてるから、嫌なことでも困ったことでも神様の愛をきっと良くしてくれる、導いてくれるんだと思えばこそ感謝ができると。で、いつも感謝していつも喜べってありますが、神様のことを重んじてるほどそうなるというわけで、要するに信仰、希望、愛ですね。信仰と神様はきっとしてきてくださる、神様はきっと良くしてくださる希望、それと神様からの愛というものを私たちは持ち続ける、これが神様を一番重んじているということの印にもなっているということですね。で、この詩編では最初からですね、だからいかに幸いなことかって、神に逆らう者の計らいに従って歩んではしない、これは神様を軽視することですね。主の教えを愛してその教えを昼も夜も、思うと、口ずさむ、あるいは瞑想するとも訳されますよね。これはそういうことなんです。詩編の最初からこのように主の教え、主の御言葉ですね、御言葉を愛して昼も夜も思うと、そういうことがここで言われて、その後もずっとそうなんですね。はい。それで、こういった全ての人に当てはまるようなことがここでも昔からの出来事の中で言われているというわけです。で、今日のところ3章のもう一つの箇所ですね、3章の初めの部分、この問題はそういうふうに長くいろんな意味を含んでいるものですから、3章の全部しなかったわけですね。で、その3章でですね、この箇所で サムエルが子供だったのに神様から特別に呼び出されるということが起こるんですね。主に仕える。でこの主に仕えるっていうのはまさにこのお母さんがですね、一生懸命に祈って、そして生まれた子供を自分の自慢とかものとするんじゃなくって、神様を方に一番重んじた結果、神様に生涯捧げると言ったんですね。その捧げた結果、そのように主に仕えるんだった。そういうこの中、これが祝福ですね。神様がその大きな祝福、神様を重んじたというわけです。お母さんのハンナが非常に神様を重んじたので、その子供にも祝福が及んで、そうして神様はまだ子供だったサムエルにこの世に来たというわけです。で、寝ていた時に主が呼ばれたと。で、このように聖書では何か大きなことは神様が直接呼ばれる、呼びかけるということから始まることが多いわけですね。で、このサムエルが初めての王、王政というものを生み出すことに用いられていくわけですね。でそこからまあダビデも出てくるわけですが、神様からの呼びかけっていうのはこう見てもわかりますが、たくさんのことを知識を持って知っているとかですね、博士であるとか頭が良い、成績が良いとか、そういうこととは関係していないわけで、これは神様が祝福しようと思ったら、どんな状態でも、このような子供であっても、また新約聖書にあるように普通の魚を取る人、漁師なんていうのはですね、一番庶民的なごく普通ですね。社会的何にも重んじられない。なぜかお金持ちになれないです。貯められないからですね。お魚いくら取ったってすぐに売ってしまうなんだら、腐ってしまう。で、漁が取れないこともある。だから昔の漁師やいうものはですね、決して社会的地位が大きくなったりしないわけです。そういうごく普通の人にも突然ですね、網を繕っていた時に呼びかけられたわけです。またパウロもキリスト教のことはわからないで迫害をしていたと。殺そうとする、殺すことにまでこうあった。そのようなただ中で途中で神様から呼びかけがあった。そういうこの三つの例ですね。子供であるのに大きなこの使命呼びかけあったり、ごく普通の社会的に全く無学、学も何もない人だ。また一方で非常に学問はあったけど、学問はあったけど迫害をしているという意味で全然、敵対していた。そういう人にも神様は直接呼びかけて大きな出来事が生じていった。それぞれサムエルにしてもペテロにしてもでした、あるいはパウロにしてもですね、そういうふうにここの呼びかけっていうこともですね、非常に大きな問題、内容を実は含んでいるわけなんですね。私たちもまた神様が呼びかけてくださったら、その人の人生は確かに変わっていくということですね。静かな細い声で呼びかけてくださったら変わっていく。また非常に苦しい時、もう人間的に考えて希望はないという時でも、神様が呼びかけてくださった声を、あるいは見て差し伸べられたら、私たちは本当に救われる、何かが始まるということなんですね。そういうこの神様を重んじる人を、また神様が重んじられるというようなこと、あるいは神様の呼びかけ、これはですね、今言ったどんな状態の人でもとても不思議だって言うんです。だから今私たちの周り、あるいは私たちもどんな状態だから、あの人も神様が呼びかけたりしないと思ってはいけないというのが分かるんですね。自分に対してもそうです。自分はこんだけ罪を犯したらダメだから、もう呼びかけてくださらないと思ったらいけないことで、それはまた神様の愛を軽視することになるというわけです。はい、そういうふうにして、この私たちの集まりにも神様がいつもですね、こういうふうに呼びかけてくださると。この集まりとして全体として神様を重んじていくというですね、人間ではなくて。そういうことであれば、このように神様自身が祝福して重んじられて、重んじてくださるということを信じることができます。はい、以上です。